本日の説教は、常木兄弟にお願いします。タイトルは終わりを知るがゆえに Because we know the end。 それではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は、終わりを知るがゆえにということで、お話をさせていただきます。私たちのこの人生をどういうふうに見るのかっていうですね、人生に対する見方っていうのは大変大事なことであると思います。私たちが人生をどう見ているかで、ある面で私たちの人生が決まってくるからですね。福沢諭吉はですね、こういう言葉を言っています。人生は芝居のごとし、捨て身になって何事も一心になすべしというふうに言っています。聖ルカ病院の、理事長も最近100歳になられたんですけれどもね、日野原茂明先生ですけれども、人生というのは時間である、人生とは時間であるという言葉を言っています。人生とは、最後まで謙虚に学び続け成長し続けていくことへの挑戦である。素晴らしい言葉だと思いますね。常木淳の言葉でありますけれども、いろんな言葉でですね、私たちはこの人生を定義づけることができるわけですね。そして我々がこの人生をどう見るのか、どう定義するのかによって、ある意味で私たちのこのいろんな価値観ですとか生き方、優先順位ですとか人間関係、そういうものが決まってくるということです。今日ですね、皆さんに考えてほしいことは、あなたは人生をどのように見ておられますか。そういうことです。聖書はですね、私たちがこの人生というものを永遠の視点から見るようにということを教えています。そうでないと私たちはこの世の価値観で流されてしまいますね。このように漠然とした、この世に流れている価値観でもって人生というものを押し量ってしまう。そしていつの間にかですね、このクリスチャンであっても我々の周りで起こっていることですとか、周りの方々が反応していることですとか、あるいはこの世の価値観で目と鼻の先のことだけ考えてこの世を生きてしまうということがあるんではないかなと思います。ローマの12章の2節でパウロは聖書はこのように言っていますね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心とは何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかを分け前するために、心の一心によって自分を変えなさい、というふうに言っています。今日はこの聖書の視点からですね、永遠の視点から人生について聖書はどういうふうに教えているのかということを考えてみたいと思っています。 So the way how we see the life determines our life in a way. How we define our life has a strong influence on how we live. Your perspective will determine how we invest our time, how we prioritize things, how we spend our money, how we use our talent, how we use our relationships, how we value our relationships. The Bible teaches us to consider life here on this earth as a part of the whole eternal world, eternity. Otherwise, we'll be swept by the values of this world, or we'll be swept by what's going on in this world right now. The Bible says in Romans 12:2, Paul says, "Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God." Today, I want us to learn how the Bible teaches about life from the perspective of the eternity.まずですね、ヤコブの1章の2節から4節まで、これをご一緒にですね、声に出して読んでみたいと思います。 本日はご一緒にどうぞ。
はい、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じると、あなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。
この試練ですとか、あるいは、誘惑、試み、鍛錬、そういった種類の、言葉がですね、聖書には、200回以上出てきます。200回以上出てきます。聖書をですね、この初めから終わりまで、ずっとこう、そういった視点で見てみるとですね、人生の中で、試みを受けた人々、試練を受けた人たち、人生のテストを受けた人たちの出来事で、聖書はいっぱいなんですね。そういった人たちの話で満載されているのが聖書なんです。実はこの聖書の中に出てくる、多くの人たちは人生の失敗者でもあります。たくさんの人たちがその歩みの中で、繰り返して失敗をしてしまって、神様の御心を損ねてしまう。その人間に対して神様がテストをされて、けれどもこの失敗する人間に対してどのように手を差し伸べて、どのように、救ってくださって、そしてどのように立ち直らせてくださるのか、導いてくださるのか、そういう神様の話で聖書はまだいっぱいなんですね。
So the world's like trials, temptationsrefining and testing occur more than 200 times in the Bible. If you read the Bible from the beginning to the end, with that perspective, the Bible is filled with the people who encountered trials and the people who took life tests. The Bible is packed with these kinds of people's stories.And actually, we can see lots of people in the Bible who made major mistakes in their life. Many people failed and detracted from the will of God. God tested these people and they failed. But the Bible is also filled with a story of how God reached out to them.How he saved them and how he led them.
旧約聖書の中にノアという人物が登場しますね。ノアの時代も非常に悪い時代でした。困難な時代でした。快楽ですとか暴力、好き勝手に自分本位で生きる、そういう自己中心の時代だったわけですけれども、ノアはそういう暗闇のように思えるような時代の中にあっても、確かな希望として神様に選ばれるわけですね。創世記の6章9節にこういう言葉があります。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだという言葉があります。新改訳ですと全き人であったというふうに書かれていますね。正しい人、全き人、無垢な人であったということです。ここで正しい人というふうにあるんですけれども、ここで言っている正しい人、全く人というのは、ノアが完全な人、完璧な人だったというわけではありません。ノアも完全な人ではありませんでした。ノアも、罪を犯したことがあります。ですからノアは正しい、完璧な人だったから選ばれたわけではなかったということなんですね。 So in Noah's age, it was a difficult age to live as a right personpeople lived with the pleasures, violence, immorality, do whatever they wanted in a very self-centered way of living. But Noah was chosen as a hope by God, even though all other people were choosing to live in a darkness. Genesis 6:9 says, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time.And he walked faithfully with God.
doesn't mean that Noah had never sinned or he was a perfect man. And in fact, he also failed. He sinned also. He was not chosen because he was perfect. じゃあどうして選ばれたのかっていうことですけれども、創世記の6章の8節にですね、しかしノアは主の好意を得たという言葉があります。別の訳ではですね、主の御心、この心にかなっていた、主から恵みをいただいた、というふうに直訳ですと、表すことができるんですね。主から恵みをいただいていたんだ。実はこの恵みっていうことなんですけれども、ノアの名前の由来がですね、創世記の5章の29節に書かれています。ノアの名前の意味が慰めであったっていうふうに書かれていますね。慰めあるいは安息ですとか平和っていう意味が あるそうです。あるいはですね、この旧約聖書に出てくる、旧約聖書たくさん出てくるんですけれども、実はこの言葉遊びっていうんでしょうかね、そういうのがたくさん出てくるんですけれども、ノアの名前もですね、このノアっていうこの N と H を逆にするとですね、変っていう恵みっていう言葉になるんですね。それだけ恵みを生きて、もらって生きていた、恵みを数えながら生きてた人であったということがわかると思います。ですので、ノアはいつもですね、神様の恵みをいただいていたんだ。恵みがはっきりと分かってたんですね。生活の中で神様に愛されているということをはっきりと分かって生きていた。ノアは本当の神様の恵みが分かった、恵みを数えながら生きてた。だからその恵みをいただいていたから正しい人になったんだっていうことなんです。新約聖書でもこういう言葉はたくさんありますよ。パウロも言っています。第1コリント15章の10節、神の恵みによって今日の私があるのですっていうふうに言います。神の恵みによって今日の私があるんです。あるいはヨハネがですね、15章の15節ですけれども、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守るというふうに言っています。神様のことを愛しているから守りたい、そういう思いですね。あるいは第一ヨハネの2章の3節、私たちは神の掟を守るならそれによって神を知っていることが分かります、という言葉があります。ノアは神様の恵みが分かったから、神様を喜ばせる生き方がしたいなと思った。このためにノアは悪い時代にあっても正しく生きることができたんだということなんですね。So, Genesis 6:8, it says, But Noah found grace in the eyes of the Lord. In the different translation, it says, He found favor in the eyes of the Lord. Or direct translation is, He received grace from the Lord. And the name Noah, the meaning of Noah's name is written in Genesis 5:29.It means comfort, or other means rest and peace. And the interesting thing about name, or in the Old Testament, there is a word play in various places. And the name of Noah, if we reverse N and H of Noah's name, that will be hen, grace. Grace. So obviously, he knew the grace. He recognized the grace of God. He counted the blessings in the evil period, even in a difficult time. So that he wanted to follow God because he received grace. Paul also says in 1 Corinthians 15:10, But by the grace of God, I am what I am. Because he received grace, he understood grace. He wanted to follow. And John 14:5, If you love me, keep my commands, because we love him, we want to follow him, we want to obey his commands. And 1 John 2:3, We know that we have come to know him if we keep his commands. ノアは悪い時代にあっても神様の恵みを数えながら生きたということですね。人生必ずしも良いことばっかり起こるわけではないですね。人生はテストである、これが聖書が私たちに教えていることです。
なぜ神様が私たちに人生のテストを与えられるのかということですけれども、神様の願いは私たちの人格が練り上げられていく、私たちの人格が変えられていく、イエス様の人格に少しでも近づいていく、ご性質に合わされていくように、それが神様の願いであります。ですから私たちの人生の中でいろんなことが起こってくるわけですね。大きな出来事、小さな出来事、日常の出来事ですとか、様々な出来事が実は私たちの人格の訓練に関係したものであるっていうことです。その一つ一つの小さな出来事から大きな出来事にどのように私たちが反応するのか、それを神様は忍耐を持って見ていらっしゃるわけなんです。 Bible teachesAs that life is a test. There are many things, there are so many things that happen in our lives. We'll be tested by major events, small events, daily events, impossible problems, undeserved criticism, unanswered prayers, and even senseless tragedies. In my own life, I've noticed that God tests my faiththrough difficulties, test my love through people, test my hope through various problems, trials, and God's constantly watching us, how we respond to these problems, these conflicts, people, illness, and disappointment. He's watching us constantly, how we react to these things.イスラエルの民もですね、モーセと一緒に40年間アラノを旅したわけですね。彼らは毎日毎日テストの連続でした。エジプトを出て以来ですね、毎日何を食べるのか、どうやったら水が手に入るのか、毎日毎日が、試練の連続でした。時にサソリが現れですね、時に敵が現れて、困難な環境の中で40年間、もう旅したわけなんですね。本当にこの過酷な、生活でした。過酷な人生でありました。そしてある時はですね、この民の中から叫ぶ者が現れるわけですね。エジプトの方が良かった、もう不平不満を言ったわけなんです。 So Israelites travelledthe wilderness for 40 years since they left Egypt. Every day was their continuous trials. Every day. What to eat, what to drink, how to find water. Scorpions would appear. Enemies would come. They traveled nearly 40 years in a difficult environment. It was really a harsh life. Harsh life.And there are times when people started to grumble within themselves. Egypt was better. I'll go back to Egypt. They complained. 申命記の8章のところに、なぜ、神様がイスラエルの民をアラノへに導かれたのかというその理由が、記されています。申命記の8章の2節から3節までですね、これ画面出ていますので、ぜひご一緒にここに出してですね、読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。
あなたの神、主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを主ほどされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。
アメン。言い換えるとどういうことかと言いますと、アラノへ導かれたイスラエルの民はですね、この弱さにさらされたわけなんですね。弱さにさらされた。自分の命は一体どうなるのか、切実な問題がありました。
そういう中で彼らの信仰が本当はどの程度なのか目の当たりにさせられたわけなんですね。試練というのはこの私たちの持っているこの全てのことですね、我々が持っているこの人生の確信ですとか信仰ですとか、そういったこの本質の部分をですね、全部この明るみに出されてしまうわけですね。調子がいい時ですね、殉教の時は我々はすごい信仰者のように思うことがあるかもしれないですけれども、けれども試練に遭う時ですね、私たち弱くなるんですね。もうどうしたらいいのかわからない。そして実のところ自分の信仰はすごいっていうふうに思っていたけれども、そうではない、ですね、その現実に私たちはさらされるわけなんですね。神様は私たちに現実を知ってもらいたいと願っておられます、けれどもその中でですね、私たちが自分の弱さを覚えてですね、いや人生を生きるっていうのは衣食住を中心に歩むこと ではないんだな、神様から言葉を与えられて神様の御臨在を感じてですね、神様に導かれる、この神様との交わりの生活の中に生きる力があるんだ、それを見出してほしい、神様はそのことを願っていらっしゃるわけなんですね。人はパンだけで生きるのではない、これは食べるパンですとかご飯のことだけを言ってるわけではないですね、仕事ですとか、我々がこの頼みの綱にしているですね、いろんなものを指しているんだと思います。それによって我々が生きるんではなくてですね、神の口から出る一つ一つの言葉によって支えられていくことがどれほど素晴らしいことなのか、たとえものすごい試練の中にあってもですね、神様の言葉が私たちに与えられるときに、それが命を与えて力を与えて生きる希望を与えてくれるっていうんですね。さあ神様の言葉を聞きながら生きているでしょうか。神様の語りかけを聞いたことがあるでしょうか。神様は私たちにご自分の言葉を聞いてほしいと願っておられます。Deuteronomy 8:2-3 tells the reason why God guided the Israelites into the wilderness. English speakers, help me here. Let's read together. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord.
Amen.
In other words, the Israelites were led to the wilderness, and their weaknesses their weakness was exposed when they were in the wilderness, and their faith was tested. Trials would reveal everything. Our essentials, our belief, our faith, and our love, all the things we had. And when everything is going well, we feel like we are in a good shape. It's easy for us to live with confidence. But when we encounter trials, we face our weaknesses. We sometimes don't know what to do. And we may examine our own faith. And we may find out that our faith is not as strong and firm as we thought. In the midst of the trials, we recognize our weaknesses. Then we recognize our life is not all about clothing, food, and housing, but it is to live by the word of God and to feel the presence of God and to follow God. And if we follow God closely, we can find the power of God in our everyday life. And here it says, man does not live on bread alone. I think having lived in Japan for a while, you now understand that bread alone means you know, we need rice and miso soup also. But is Jesus comparing just physical food and spiritual food? I think we all need to remember that we are often tempted to put our job, our hobby, our money, and other things like this before the word of God. I think it's a matter of priority, isn't it? Of course, we need all these material things, but we shouldn't. These shouldn't come before the word of God. Now, let's go back to 2 Peter 3. So the question is, so how the Lord's second coming and how we live relate to each other? Second coming, it's coming, but how we live right now, how does it relate to each other? Read these passages on screen while I read in Japanese. ここでこの第2ペトロの3章に戻りたいと思います。ここでこの主の再臨ということが書かれているわけですけれども、主の再臨ですね、我々思うわけですね、主イエス様が帰ってこられるということと、今現在我々が生きているということが一体どう関係あるんですか。主が来られるということと我々がこう今を生きるということがどう関係しているのか、そのことをですね、ちょっと3章のところから見ていきたいと思うんですね。4箇所ちょっと見てみたいと思います。聖書を開いてみてください。第2ペトロ3章の1節ですね。ペトロがこの手紙を書いているのはこういう理由からですというふうに書いています。それは中ほどからですね、1節の、それはこれらの手紙によってあなた方の記憶を呼び起こして純真な心を奮い立たせたいからですということを言っています。2節ですね、聖なる預言者たちがかつて語った言葉と、旧約聖書ですね、あなた方の人たちが伝えた主であり救い主である方の掟、新約聖書です、旧約聖書と新約聖書の掟を思い出してもらうためですということを言っていますね。そして11節、このように全てのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりませんというふうにあります。あるいは、14節ですね、だから愛する人たち、このことを待ち望んで、このことを待ち望みながら傷や汚れが何一つなく平和に暮らして過ごしていると神に認めていただけるように励みなさいというふうにありますね。ですから主の再臨と我々が今をどう生きるのかということですけれども、主の再臨が聖書言ってるんですね、主の時がやがて来るんだから聖なる生活をしなさいよ、正しい生き方、清い生き方をしなさいよというふうに言ってるんです。どうせ一回しか生きられないし、どうせ死ぬんだから好き勝手していいじゃないか、そうではない、あるいは、投げやりになったりですね、自暴自棄になるんではなくて、やがて終わりの日が来るんだから、死んで、みんな死んでですね、主と会う時が来るんだから正しい生き方をしなさいよというふうに言ってるわけなんです。It's saying this because the Lord is coming and we will see him again, live a holy living, live a godly living. That's what the Bible is saying. And let's see the example of how Noah lived again. How Noah lived, knowing the end. ノアもですね、このやがて終わりが来るっていうことを分かっていた。その中にあって、どういうふうに生きたのか、そのことをちょっと最後に見ていきたいと思うんですね。
創世記の6章9節、もう一度ですね、この箇所。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだというふうにあります。そして22節、ノアは全て神が命じられた通りに果たしたということですね。ノアは非常に難しい、時代にあってですね、神様の御心を果たしていく必要があったわけですね。みんな誰も神様の言葉を信じない時代にあって、正しいことをやり遂げようというのは簡単なことではないと思います。しかも、この、世界にあるもの全部が滅びますよ、そういう、その世の終わりを見据えてですね、そのことで決してこの自暴自棄になったりですね、あるいは慌てふためいたりはしなかったんです。あるいは今自分がなすべき責任を放棄したりもしませんでした。投げやりになって刹那的な生き方に走ることもしなかったんですね。あるいは神様の裁きの声を無視したり、何事もなかったかのように平静を装ったりする、そういうふりもすることなく、神様の裁きですね、この世の終わりがの時を知ってさえも箱舟の建造に取り掛かっていくわけなんです。終わりを知りながらも建設的に前向きに生きていく生き方ができるということなんですね。終わりに向かって、しかし新しく創造していく生き方、終わりを知るがゆえになお新しく神様の大いなる御心に従って自分の責任を果たしつつ生きていく生き方、自己完結型の生き方ではなくて、神様が全てを完結されるんだ、その神様に委ねていく生き方、それをしていったということなんです。So Noah lived in a difficult time. Only he knew God's will. Nobody else did. And when Noah was looking toward the end of the world that was surely coming, he didn't panic. Or he didn't lead into self-destruction. He didn't give up his responsibility that should be done now. Or he didn't become slapdash and drop into the existential manner of life. Or he didn't pretend like nothing had happened, ignoring the voice of God's judgment. Knowing God's judgment and the end of the world, he still starts construction of the ark. He lived constructively, positively, even the end is coming.再臨に備えるためには一体どうしたらいいのかということですけれども、皆さんその場でですね、再臨っていう言葉を、こう繰り返して言ってみてください。再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、再臨、ちょっと無理やりもありますけど、再臨を何度も繰り返すとですね、臨在であるんですね。主の臨在ですね。臨在というのは神様と共に生きる、神様がいる、神様と共に生きるということですけれども、再臨に備える唯一の方法はですね、唯一の方法は主と生きることなんですね。主と一緒にいることなんです。再臨に備える唯一の方法は臨在であるということです。I didn't use that. We just repeat the Japanese word of the siren, the second coming. Siren, siren. If we repeat the word siren, second coming in Japanese, it will be Rinzai. That's the presence of the Lord, God's presence. So in order to prepare for the second coming, the only way is to live with God, to live in the presence of God.神様は今も生きておられるお方ですね。今も生きて私たちの人生を導いておられる方です。私たちこの一人一人の人生にですね、大きな関心を寄せておられます。そして私たちがこの方と一緒にですね、毎日を 生きていく、そのことを願っておられます。私たちが生きてて本当に良かったな、そのことを、実感本当にしてですね、生きる喜びを持って生きてほしいということを願っておられます。そして我々が永遠の命ですね、神様の命をいただいて、自分の行き先が、本当に天国なんだ、そのことを確信してですね、永遠の、永遠に生きるその喜びを確信して生きることを願っておられます。クリスチャンというのは、どういう存在かというとですね、自分が罪人であるということを知っている人たちですね。自分の弱さを知っている、罪の性質が自分の中にある、そういう弱さを、抱えているということを知っている、だからこそイエス・キリストの助けなしにはですね、生きていくことができないんだ、神様の御心に従って生きていくことができないんだ、その自分の弱さを認める人たちのことですね。そしてイエス・キリストに私たちの心の中に住んでください、イエス様の御霊に住んでくださいって祈ってですね、そしてその方に人生を委ねて、そしてこの方と一緒に手を携え合って人生を生きていく、そのような人生に入ってほしいということを願っておられます。ですからクリスチャンの人生というのは、このイエス・キリストと共に歩む人生であるということですね。神様と一緒に歩む人生。God wants us to live with Him. He wants us to live with Him with joy, and He wants to give us an eternal life. He wants us to live with Him forever, even to the destination of heaven. フィリピの3章の20節。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。我々も、やがてですね、天に行く時が来ますね。そこでノアですとか、アブラハムですとか、先に天国に行かれた方々、たくさんの方々にまみえる日が来るわけですね。私たちぜひこの永遠に目を向ける、そういう人生を送りたいなというふうに思います。再臨を待ち望んで生きるっていうことは、毎日主の御臨在の中に歩む、主と一緒に生きるっていうことですね。神様の約束を信じて、神様の言葉に黙って従って、神様に従っていく、そして難しい時代の中に、困難の中にあったとしても、神様と一緒に歩んだら大丈夫だ、難しい中にあってもその中に恵みが必ずありますから、恵みを数えて生きる、感謝を持って生きる、そんな生き方を私たちも全うしたいなというふうに思います。 Philippians 3:20 But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. So we'll go to heaven someday, and I'm looking forward to it. We'll see Jesus Christ.We see Noah, Abraham, Paul, and other people who went up to heaven already. To live waiting for the Jesus coming is actually living with Him at this moment on this earth. And we can do that right now. So we can experience His presence so that we can have peace and love and hope at this moment. Even in a difficult time, we can count His blessings.His grace is there. So let's see Him. Let's experience His grace. Let's count our blessings and give thanks even in a difficult situation. And we want to complete such a way of living.